にお読みしていきましょう。そして最後の15節は司会者と皆様と共にお読みしていきます。スライドの方に出ますので、その御言葉を続けて読んでいきます。伝道者の書3章1節から、すべてのことは定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。裂くのに時があり、縫うのに時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。働く者は労苦して何の益を得るだろうか。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。また人が皆食べたり飲んだりして、すべての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物であることを。ともに十五節。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと、追い求めてきたことを神はなおも求められる。アーメン。聖歌隊による特別賛美です。 言葉の箇所から、あなたはどんな季節を生きていますかと題して、張土龍牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
今日我が教会に初めて来られた方を一緒に歓迎していきましょう。私が名前をお読みしますので、その場でお立ちいただければ少し挨拶の時間を持ちます。佐藤淳二さんはどちらでしょうか。はい、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。また礼拝後にも少し挨拶交わせられればと思います。よろしくお願いします。隣の方々と挨拶交わしましょう。おはようございます。お久しぶりです。久しぶりの方は明けましておめでとうございますという挨拶を交わしましょう。今日は2020年第2週ということで、続けて新年を迎えて少しその計画などを立てている方々も多いかと思うんですが、それを踏まえて少し伝道者の書3章から学びができればと思います。聖書の中には知恵文学に属する書物がいくつか入っています。旧約聖書特に見ますと、詩編、箴言、そして伝道者の書、また予部記などがその知恵文学の中に入る書物になっています。最終的にはイエス・キリストが救い主であるということを指している、もちろん書物でありますけれども、私たちがどのように知恵を用いて賢く生きることができるのかを教える書物でもあります。なので今日は私たちが2020年の計画を立てる中、どのように知恵を持って人生の季節を見分けられるかを一緒に考えたいと思います。人が避けることのできないことが人生の中では2つぐらいあるというふうに言われています。その2つは何なのか。税金と訪れる死だそうです。2つはどうしても避けることができない。で、伝道者の書、今日私たちは3章をお読みしましたけれども、2章を見ますとこんなことが書いてあります。この伝道者の著者がこんなことを言うんですね。 2章の14節を見ると、知恵ある者は頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く。しかし私は全てのものが同じ結末に行き着くことを知った。それは何なのかというと、みんな同じ結末、みんな死を迎えるではないかっていうんですね。そして続けて2章15節見ると、私も愚かな者も同じ結末っていうふうに言うんですね。良い学校を行ってようが、仕事で良い実績を残しようが、リッチな人であろうが貧しい人であろうが、結局はみんな死ぬではないか。なので伝道者の2章を見ますと、伝道者の書2章は、死はみんなを等しくする、同点だのようなものだ。英語の表現だと equalizer、 同点だのようなものである、みんな死ぬのは同じじゃないかということを言うんですね。そして3章に入ってくると、人が避けられないことをもう一つ言います。それは何かというと、時の流れだというふうに言います。時の流れは人が避けることができない。変えて言えば、人生には季節がある、そして季節は人間の力ではどう変えることもできないということが分かります。一年を通して4つの季節があるように、人生においても仕事においてもその季節があるということを教えます。で、今日は主に2つのポイントを考えていくんですが、まず1つ目は、今日の箇所から、すべてのことにおいては、すべては神が定まった時期があるということを、1つ目、すべてのことは神様が定まった時期がある。そしてその2つ目は主に適用になりますけれども、あなたは今どんな季節を生きていますかというのを見分ける少し時間を持ちたいと思います。まず1番目、すべてのことは神が定められた。今日の箇所を見ていきましょう。3章まず2節から見ていきますね。2節から見ていきますと、8節まで14の組み合わせが、ペアがあります。まあ、反対のことを言いますね。生まれる時があれば死ぬ時もある。 そして植える時があれば抜く時もある。すべての営みにはその時があるということですね。3節を見ると、殺す時もあったり癒す時もある、崩す時があれば立てる時もある。4節、泣く時、まあ、葬式に行きますと泣きますよね。そして笑う時がある。結婚式や誕生パーティーに行きますと一緒に笑いを共にします。嘆く時もあれば踊る時もあるんです、人生には。そして5節を見ると、石を投げ捨てる時、これ旧約聖書では戦争とかでその地を廃墟する時には石を広げたんだそうです。石を撒く、そしてもうここに畑を作れないように石を撒く、投げ捨てる時がある。そしてまたそれをそのところに町を作ったり畑を作る時にはその石を集めるんだそうです。そういう時がある。抱擁する時があり、抱擁をやめる時がある。人を包んであげる時がありますよね。それは必要です。でも恵みを全く知ろうとしない人がいるのであれば、ローマ書1章にもそういう表現ありますけれども、もう十分自分勝手にしなさいという時がある。抱擁をやめる時がある。6節、求める時、くださいください求める時がある。でも諦める時もある。保つ時、投げ捨てる時。7節、裂く時もあれば縫う時がある。黙っている時もあれば話す時もある。8節、愛する時もあれば憎む時もある。戦いの時、平和の時があるというふうに出ています。8節を見ると、でも神様であるならば愛することだけで憎むことなどないですよね。通常私たちもクリスチャンとしては憎む時なんてあるんですかっていうふうに思う方結構いるかと思います。聖書を見ると分かることは、神は愛される方だから悪を憎みます。神は愛される方だから罪を憎みます。神は平和を愛される方なので、サタンと戦われます。最後の戦いがあるということは黙示録が予言しているところであります。平和を持つために戦いが、戦争があるということも私たちは歴史を通して知っています。この2節から8節を見ますと、これらは人間がこの天の下で経験するすべての行いと感情の幅広い領域をすべて含む内容となっています。人間が経験するものと感情の幅をすべて2節から8節が述べてくれています。まあ、生まれる時から死ぬ、まあ、奥から奥までですね、人生の最初から最後まで、愛すること憎むことは人間の感情の最初から最後です。奥から奥までが出ています。そしてその感情のことをすべて、経験のことを言ってから9節にこのように著者は言っています。働く者は労苦して何の益を得るだろうか。なぜ人生のすべての経験と感情を言った後に9節で、働く者は労苦して何の益になるだろうかと言ってるんでしょうか。伝統者の書を見ると1章からの大きなテーマがあります。それは虚しい、人生って虚しいよねっていうテーマがあります。空の空、すべて空振りじゃないかというテーマがあるんですね。この9節で何を言ってるかというと、人って生まれる、ああ嬉しいね、誰か子供が誕生したら嬉しいよね、でも結局死ぬじゃないかというような悲観的な見方をするんですね。でも結局みんな死ぬよね、今平安だね、全てが平和だね、でもまた戦争が起こるんでしょ、また戦いが起こるんでしょ。これもうちょっと9節を実践的に言えばこういうことです。畑がたくさん実を結んだとしても、1年雨が降らなかったら全部枯れてしまうよね。そういう季節が来たら全部パーですねっていう。そして人がたくさんお金を集めたとしても、死ぬ病気にかかったらそのお金は何になるのでしょうっていうのは問いかけであります。9節は、働く者が労苦してお金たくさん稼いでも結局季節が悪いのであれば、シーズンが悪いのであれば、何の益になるでしょう。 人間の力ではこの季節をどうすることもできないという告白であります。で、3章が教えてくれるのは、1節から1節に戻ってみますと、1節こう書いてあります。すべてのことに定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。すべての営みにはタイミングがあるということです。そしてそのタイミングを誰が決めるのか、そのシーズンを誰が決めるのか、11節を見てください。11節を見るとこう書いてあります。神のなさることはすべて時にかなって美しい。誰が季節をもたらしますか。結局これが教えているのは神のタイミングだということで、神がなさることであるというふうに言います。11節続けてみますと、神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。結局季節をもたらすのは神様であるということがわかります。引用箇所など私が用いますけど、皆さんが説教アウトラインを見ると私が使う引用箇所が出ています。聖書はこのように語ります。人生の始まりと終わりをこう言います。詩篇139編13節を見ると、あなたこそ、これダビデの告白ですが、あなたこそ私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てられた方です。私の人生が始まったのはあなたによるものですという告白をしています。そしてヨブ記14章5節では、人の引かずは定められているというふうに言います。つまり私が何年何ヶ月何日生きるかというのはもうすでに定まれているということであります。マーティン・ルターがヨブ14章5節を見てこのように解釈をするんですね。人は神が定めた期間を超えて生きることはできない。そしてそれより短く生きることもできない。定まった期間を生きることであるというふうに言ったんですね。すべては神様がタイミングをもう定められたことである。なのでこの書物が教えてくれる事実も、人間はどうすることもないが、人間は計画を立てたとしても結局神様がくださる季節を把握しないのであればうまくいくことはないということを教える箇所でもあります。聖書の中に新約聖書後半部分に行きますと、ヤコブ4章13節から15節にこのような言葉があります。今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようと言っている者たち、まあ、神様抜きで年間計画を立てている人たちのことですね。そのヤコブがこういうふうに言います。よく聞きなさい。あなた方には明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れてそれで消えてしまう霧です。あなた方はむしろ主の御心であれば私たちは生きてこのことあるいはあのことをしようというべきです。で、この教えがヤコブ4章にありますけれども、今日の箇所3章と照らし合わせて言うのであればこういうことであります。これが主の御心であるならばというのは、これが今神様が私にくださっているシーズンであるならば、その季節であるならば、主が喜ばれることであるならばやっていこうというような適用になっていきます。結局人間は訪れる季節を私たちが変えることはできない。だから神様がくださる季節であるならば私は従ってやりますということになります。これを適用していきますけど、2番目に適用していきますね。今皆さんに質問します。皆さんはどんな季節を与えられていますか。皆さんは今どんな季節を通っていますか。これ信仰的な質問にするならばこういうふうになります。あなたは今霊的にどんな季節を生きていますか。霊的にどんな季節を生きているでしょうか。11節、今日の箇所11節に戻って11節見ましょう。神のなさることはすべて時にかなって美しい。 神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。人が見極めることができない、全てを知ることはできない。そしたら何ができるのか、人間に。12節、私は知った、人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないの。この12節なんですが、私説教準備をするときに必ず言語を見ています。これもともとヘブル語で書かれた箇所なんですが、英語の聖書も他の訳もそうなんですが、この12節見ると、人が生きている間に喜び楽しむほか良いことをする、良いことをすること以外はないのっていうふうに表現が出ています、ヘブル語では。なのでこの12節を見ると、喜び楽しむほか何も他に良いことをすること以外にはないのというふうに見ることができます。で、人が神様が下さる季節を自分でどうもすることができないのであれば、何ができるのか。人生を喜び楽しみ良いことをすることが正解ですというふうに12節が言っています。そして13節を見るとこう書いてあります。また人が皆食べたり飲んだりして、すべての労苦仕事の中に幸せを見出すことも神の賜物であることを悟ることが非常に重要であるということを教えます。これ見るとクリスチャンは趣味生活を持ってはいけないのか、楽しむことやっちゃいけないのか、旅行に行っちゃいけないのか、そういうことでは全くありません。神様がくださったことを楽しむことができる。ちょっとそのテーマは今日時間が限りがありますので言えませんけれども、その幸せを見出すには、仕事においても労苦においても幸せを見出すには、自分が今どんな季節を与えられているのかを把握する必要があるということを教えてくれています。聖書の中、箴言を見ますとこういうアドバイスが書かれています。箴言6章6節に、怠け者よ、アリのところへ行け、そのやり方を見て知恵を得よって書いてあるんですね。怠け者よ、アリのところへ行け、そのやり方を見て知恵を得よ。で、その箴言6章8節を見ると続けてこう書いてある。アリたちの何を学べばいいんですか。こう書いてあります。夏のうちに食物を確保し、アリたちは夏のうちに食物を確保し、借り入れの時に食料を集める。皆さんに質問しますね。なぜアリたちが賢いですか。なぜ聖書はアリたちに学びなさいと言いますか。一つ賢いところがあります。自分たちがどの季節を今生きているのかを知っています。アリたちはどのシーズンを生きているのかを知っています。冬になると働けない時期が来る、だから今汗かく夏だけれども一生懸命仕事をして確保する必要がある。冬のために季節を知っているということは彼らの賢いところであります、知恵あるところであります。これ例えながらどんどん砕いていきますけれども、私進学校4年間進学校を行っていました。大学を終えて進学校を4年間フルタイムで行っていましたけれども、進学校を行っているといつも不平不満を言う学生たちはいつも周りにいます。で、その文句の一つは何かというと、早く進学校を終わらせて本当にやりたい教会の仕事がミニストーリーがやりたいんだとっていう学生たち結構います。私は伝道がしたい、宣教旅行ミッショントリップに行きたい、人たちと一緒に食事会をしながら交わりがしたい、それがやりたくて進学校に来たんだから早く終わらせて行きたいという学生たち結構います。で、ある学生は、私は小学生向けのキッズミニストリー、キッズの伝道者になりたいんですと。で、こんな進学校に来て教会史、教会の歴史を4つのクラスも取る必要があるんですかというふうに言う人がいたんですね。身分は進学生、学生でももう心は牧師になっている。そして勉強になかなか集中することができない。で、そういう学生たちの中を見ると、卒業しても何を勉強、何を学んだのかさっぱりわからない人たちも出るわけです。で、ここで重要な質問はこれです。神は今あなたに どんな季節を与えられていますかという質問はとても重要であります。今あなたに神様はどんな季節を与えられていますか？ What kind of season are you in? あなたはどんな季節を今迎えていますか？これ2つ、もう2つ例えで言いますね。信仰のシーズン、そして今結婚してるか結婚してないかのシーズンでちょっと見ていますね。2つ、信仰のシーズンにおいてはヘブル5章12節、新約聖書の後半部分ヘブル5章12節を見るとこう書いてあります。あなた方は年数からすれば教師になっていなければいけないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がありますという箇所があります。ヘブルの著者は誰か分かりません。ヘブルの著者はヘブル書を書いた著者が大祭司であるメルキゼデクを説明しながら何かを言いたいんだけれども、この教会の人々にこれを説明するのにもう一度基礎のことから言わないといけないことにイライラするんですね。高レベルの高いレベルの神学のことを話したいんだけど、それが通じない人たちになっている。そしてイライラして彼が言ったのは、あなた方信仰歴から見ればもう教師になっていなきゃいけないのに、いまだに信仰の ABC を学ばなきゃいけない人たちですよねということを言うんですね。で、ここでポイントはこれです。あなたは信仰生活において今どんな霊的季節を迎えていますかという質問です。皆さんに質問します。皆さん考えてください。皆さんの信仰歴を数えてみてください。私は洗礼を受けて何年経ちました。私はこの教会になって何年経ちました。信仰のその年数を見てください。ヘブル5章10節があなたに何を語っていますか。あなたの今の季節は何ですかということを聞いています。私もちょうだいちょうだい、教会来たらもらいたいもらい、ちょうだいちょうだい、恵みちょうだいちょうだい、私に仕えて仕えてという季節ですか。もちろん信仰歴1年の人2年目の人そういう傾向よくあります。ちょうだいちょうだい、私に仕えて。信仰歴10年から20年の人がいつまでもちょうだいちょうだい、私の都合に合わせて、私のスケジュールに合わせてってなると、信仰の季節を間違えてるということになります。皆さんに質問します。皆さんはどの信仰の季節に今来ていますか。与える季節に来ていますか。それともいまだに上の人を見て先輩から学ぶ学ぶ学ぶという季節に来ているでしょうか。どの季節ですか。もう一つ、自分の身分に対して第一コリント7章を見ると、奉仕することに関して使徒パウロが未婚者、まだ結婚してない、そして既婚者、もうすでに結婚している人たちに対してこんなことを言うんですね。で、これもし伝道者とか牧師が言ったならかなり失礼なことを言うことになりますけど、使徒パウロ大胆に言ってます。第一コリント7章32節から35節を見るとこう書いてあります。あなた方が思い煩わないようにと私は願います。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。皆さん、教会奉仕をすることにおいて独身の方が奉仕できますか、それとも結婚した既婚者の方が奉仕できますか。まあ、正直言ってこの正体キリスト教会例外だと思います。結婚している人も非常に一生懸命奉仕しているので例外だと思いますが、どっちの方がやりやすいと思いますか。皆さん、何かをお願いしますという時に独身の方がお願いしやすいですか、それとも子供5人抱えている親に奉仕をお願いする、どっちがやりやすい。独身の方が断然お願いしやすいです。で、使徒パウロがそれを言うんですね。独身の人はどうすれば主に喜ばれるかに心を配ります。でももう奥さんがいて子供たちが家族がいるとその心は分かれるのです。配偶者がいて子供たちがいる人は奉仕をお願いされても旦那に聞いてます、妻に聞いてみます、 子供たちの様子を見ます。健康状態を見てから動きますというようになります。で、使徒パウロが第一コリント7章35節にこう言うんですね。私がこう言うのはあなた方自身の益のためです。あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が品位ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるようになるためです。今自分が置かれている季節を見てくださいということです。独身であるならば今の時を生かしてくださいということです。独身であるならば自分の時間ある時に捧げて奉仕をしてください。誰かの役に立ってください。結婚しているとはもちろん奥さん、そして旦那さんを愛してください。子供たちを愛してください。ただその家族愛によって主に対する奉仕を怠ることがないようにしましょうという問いかけであります。自分が今どんな季節を迎えていますか。まず把握してください。そしてそれに合う形で神様に自分を捧げましょう。こういう適用になります。皆さんに今時間が与えられていますか。今の人生の中で時間がありますか。時間を用いて奉仕してください。人の話を聞くのに奉仕してください。あなたに人を包む優しい愛が与えられていますか。その愛を必要としている人に注いでください。あなたに人々と分かち合う知恵が与えられていますか。教える奉仕を教会の中でもしてください。あなたに広い家が与えられていますか。人を招いて使えてください。家を用いてください。そしてあなたに今お金が与えられていますか。正直お金が与えられていますという人は与える季節であります。もらったお金を与える、分け合う季節であります。ニューヨークで長年牧師をしたティム・ケラー牧師が自分の説教で分かち合った内容なんですが、2008年にリーマンショックがありました。経済的に非常に難しい時期を迎えた。で、ニューヨークでティム・ケラー牧師はその偽りの神々という本の中で、その最初のところを見ると、経営者、会社を経営していた人たちが困難に陥ってビルから飛び降りて自殺をしたりっていうのを内容を書いてるね。この人も自殺をして、あの人も自殺をしましたっていうのを本に書いていますけれども、その2008年リーマンショックがあった後に、その彼が牧会していた教会に多くの献金を今までしてくださった女性社長をティム・ケラー牧師が訪問するんですね。で、多くのあなたの知り合いの社長さんたちは自殺をしていますね。もう会社が潰れそうになってもう未来がないということで、自分の命を自分で絶っていますけども、その女性社長の会社も相当ダメージが大きかったそうです。でも彼女は割と元気な姿をしていたっていうんですね。で、ティム・ケラー牧師がその彼女、今まで教会にも献金をいっぱいしてくれた彼女に、How are you doing? あなたは元気ですか、どうですかって聞いたら、彼女はこんな答えをしたんだそうです。私の会社も非常にダメージを多く受けています。で、私が以前得たような収入はもうこれからはとてもじゃないけど、もうこのような収入は得ることはないでしょう。でもこれからは多くのビジネスの取引先がなくなるので、時間が作れるようになりますって彼女は言ったんですね。 I have more time than ever. 今まで以上に時間がありそうです。 I'm in a different season of life. I'm in a new season of life. 私は違う季節を迎えているのです。彼女はこう言ったんだそうです。ティム・ケラー牧師を見て、今までは私には時間よりもお金がありました。だからお金を捧げてきました、神様に、教会に対して。でも今はお金はないかもしれません、でも時間があります。これからは私の捧げ方、奉仕の仕方も変わることでしょう。で、彼女が言ったそうです。 I'm excited. 私はワクワクしていますと。皆さん、彼女が他の経営者たち、会社が潰れそうになって自殺をしていた中で、彼女は自殺しない。そして彼女の思いを見ると、これからは時間がもっと与えられるから、もっと奉仕できるではないか、逆に喜んでいます。人生に与えられた季節によって 奉仕の仕方が変わってきます。で、彼女はそれを受け入れています。神様がくださっているこのシーズンによって私は自分を捧げますと。なぜこんなことができるのか、この人は。結論に持っていきますけど、11節もう一回、3度も読みますけど、神のなさることはすべての時にかなって美しい。神様がくださる季節、最終的に考えるとすべての時にかなってタイミングよくすべて美しい。歴史を見ても神様のタイミングは全部美しいです。ガラテア4章4節見ると、時が満ちたという意味で、そのシーズンになった時、その時期になった時、その計画のその時点に来た時に、神はご自分の御子を、女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされました。イエス・キリストが2000年前に送り出されたのも、タイミング、パーフェクトなタイミングで送り出された。神の永遠の計画の中で全てが行われた。イエス・キリストが何度も迫害を受けて殺されそうになりますけれども、福音書を見ると人々が彼に手をかけることをしなかった。それはまだイエスの時が来てないので。イエスが最後の晩餐の時に、マタイ6章18節に、晩餐の前に私の時が近づいたっていうんですね。私のタイミングが近づきました。その時が来ました。そしてその最後の晩餐の次の日に、イエス・キリストは十字架の上にで亡くなられます。すべて神のご計画の中で、神のシーズンで、季節で決められたことであります。神のなさることはすべて美しい。キリストのタイミングより十字架も美しい。聖書が私たちの何を語っているでしょうか。こう語っています。今日の箇所を照らし合わせながら、聖書全体を考えるとこう語ってくれています。イエス・キリストは人類の歴史上最も醜い死を死なれました。人類の歴史上最も悔しいはずの偽りと不義に満ちた裁判を受けて十字架で亡くなられました。でも聖書は言います、イエス・キリストが最も醜い死を死なれたのは、時にかなって私たちを神の前で最も美しいものにするためにそうなさったんだと。 He died the ugly death to make us beautiful. 私たちを美しくするためにイエス・キリストは醜い死を死なれたんだと聖書は語ってくれています。今日の箇所を見ると、その日になると私たちは最後になると美しいものとされる。人類の歴史も最後は美しいものと主は変えてくださる。このイエス・キリストの福音を信じるものであるならば、倒産しても、仕事がダウングレードされても、どんな形で死が訪れてきても、その季節がどんな季節がやってきたとしても、私はイエス・キリストにあって最後に美しいものにされるんですという福音を持っているものであるならば、その季節を受け入れることができるようになります。この さっきの女性社長が言ったように、私新しい季節、違う季節に来ましたけれども、絶望するのではなくて、それに合わせて、なぜそれができるのか、最後に私はもう美しくされるんです、イエス・キリストによって。それが福音があるからであります。だから自分に与えられた季節を忠実に生き抜くことができます。楽しむ余裕が出てきます。与えられたものを、神様が与えてくださったものを喜んで全うすることができるようになります。あなたに今どんな季節が与えられていますか。どんな季節をあなたは生きていますか。その季節を2020年生き抜く、そして喜びのある1年になることを願います。一緒にお祈りいたします。天の父なる神様。